はい、皆さんおはようございます。はい、では今日もハレルヤ会始めたいと思います。今日は愛歌です。愛歌、まずですね、タイトルから見ていきましょう。まずこうなっています。3番スライドですね。ヘブル語における愛歌の最初の語はエカ、どんなにかという意味である。日本語聖書は最初何て言ってますか？一緒の一節、あーって言ってるんですね。そのあーがエカなんです、はい、どんなにかっていう意味を持ってるんです。まあ、感嘆詞のようなものなんですね、うん、でヘブル語聖書ではこの語が表現として使われている、あ、表題として使われているっていうことですね、うん、でタルムードによると、タルムードって何でしたか？ユダヤラビたちが聖書を仲介した語なんですね。ですから、聖書について聖書解説書みたいなものです。ユダヤ人たちのタルムードによると、古代ユダヤ人にも本書は木のと、その意味は悲哀の歌として知られており、70人訳聖書ではテレノイとなっている。皆さん、70人訳聖書は何でしたっけ？そうです、旧約聖書のヘブル語をギリシャ語に訳した聖書です。でそれを70人であった、それで70人訳と言われています。で英語の表記だとよく LXX というふうに表記します。いいですか？ LXX で70人訳聖書ではテレノイとなっている、その表題がですね、うん、まあこれぐらいにしておきましょう。で著者、昔からユダヤ人にもキリスト教徒も、ユダヤ人もキリスト教徒も愛歌は預言者エレミアの著作であると考えた。誰が書いたんですか？エレミアです。で特に韓国の聖書ではですね、表題がですねエレミア愛歌ってついてるんですもうちょっと分かりやすくですね。で次、70人訳聖書では本書の出だしにエレミアがこの悲哀の歌を述べたことが記されている。でそれをですね、日本語に訳すとこういうふうに書いてあるんです。70人訳聖書の最初にこう書いてあるんです。愛歌にですね、イスラエルの捕囚の後のことである。エルサレムは荒廃し、エレミアはしゃがみ込んで激しく泣きエルサレムに対するこの愛歌を持って悲しんだ。そして言ったって言って、あーって言って始まるんです。で、70人訳聖書の出だしにこの文章が載っていると。ということですね。で、この文章がかつてヘブル語の本文に載っていたかという証拠はない。まあ、つまり70人訳聖書がこういうふうに訳して載せてあるけど、この言葉がヘブル語本文にもあるかっていうと必ずしもそうではない、うん、しかし少なくとも紀元前2世紀にユダヤ人のこうした信条があったことを示している、うん、で総合的に考えると、まあ、エレミアが書いたと十分思えるっていうことですね、考えられるっていうことですね。で最後に、後にエレミアが著者であることを証言するものがタルムードとタルグム、そして、偉大なヘブル語の学者ヒエロニムスの書物に見られる。ヒエロニムスは紀元400年頃、聖書をラテン語に翻訳した人なんですね。 タルムムっていうのもですね、まあ、タルムードと、まあ、名前が似てるんですけれども、聖書について、まあ、解釈した、うん、そういったものなんですね。まあ、ちょっと厳密に言えば違うんですけどね、ちょっとまあでも、まあ、あ、そういうものがあったんだっていうぐらいでいいと思いますだから、ユダヤ人たちの考えと、で後でもこのヒエロニムスっていう人が紀元400年の時にラテン語に聖書を翻訳する時でも、まあ、そういうふうに考えていたっていうことは、うん、確かにエレミアが書いたであろうと言えるっていうことですね。じゃあ歴史的背景、これはですね、あの私たちエレミア書の学ぶ時に十分これについて話しましたけれども、アイカの歴史的背景はユダ王国の最終期、特にエルサレム滅亡にある善良な王ヨシアの死後、政治的社会的宗教的状況は後を継いだエホアハズとエホヤキンとゼデキアのもとで急速に悪化した、うん、この一つの文章で全部まとめたんですけれども30分以上やった内容ですね、うん、思い出せますか皆さん、うん、そうですね、その最終期にあたって本当にその改革を試みたヨシア王、8歳の時に王様になったヨシア王がですねいたんですけれども、若い時に亡くなってしまったわけで、戦死してしまって、でその後を継いだ王様たちの時に急速に悪化したと。でエレミアのバビロンに、服従しなさいっていう神様からの予言にもかかわらず、かたくなにそれを聞かずにエジプトに頼ろうとしたと、うん、政治的な自分たちの判断でね、そういうことを言いましたね、うん、でそういう状況であったと。で次、都が最後に保衛されていた間エルサレムの人々は最も激しい苦しみを味わった。でこれについては前にもやりました。バビロンの征服と捕囚の絶え間ない波によって、ほとんどユダの全住民は一掃されたも同然であった。みんな捕虜として連れて行かれたり、でそれも3回にわたってね、うん、連れて行かれたりしたわけなんですね。でもう本当に一掃されたも同然であったと、うん、で地の最も貧しい者たちだけが残されて、ほとんど廃墟と化した都とその周辺に散らばっていた、うん、言いましたよね、最初から連れていくんで、1時2時3時にわたって連れていくんですけれども、捕虜として身分の高い人から順次連れていくわけなんです。最初は王族と貴族たちを連れて行き、でその時に連れて行かれたの中にダニエルもいたわけですね。で二次、その次高い身分の人たち、でその次高い身分の人たち、 だから結局残されていたのは本当に貧しい無学の人たち、そういう田舎者、まあ、そういう人たちが残されていたわけなんですね。もう廃墟のようになった、まあ、そういう歴史の背景の中でこのアイカは書かれたということですね。でここ見てください、バビロン捕囚前後の預言者たちで、大きくこの3人、うん、預言者を私たちが挙げることができます。最初エレミアとエゼキエルとダニエルです。でちょっと比較してみましょうね。エレミアは涙の預言者と言われています。でエゼキエルは幻の預言者で、エゼキエル書皆さん次回学びますけれども、非常に難しいです学生時代に一番苦労しましたエゼキエル書で、エゼキエル書はですね、 旧約聖書の黙示録って言われてる。ああ、ですからもう幻がたくさん書いてあるんですね。でダニエルは夢の預言者、王様の夢をずっとこう解説してきた、夢を見てきた、そういう預言者でしたね。で彼らはどこで活躍したか。エレミアはエルサレムにて王様と民を対象に働いた。エゼキエルはバビロンで活躍しました、彼も捕虜として連れて行かれた中の一人だったんです。で主にイスラエルの民に対して予言をしました。ダニエルは同じくバビロン、まあもう一つ加えるならペルシアで、まあ途中国は変わるんですね、バビロンからペルシアへ、で彼は王様たちへ予言をした。で、活動期間、エレミアは捕囚の前で、エゼキエルとダニエルは捕囚の間っていうことですね。で彼はどういう言葉を語ったのかって、エレミアは滅亡についての予言の言葉を語った、エルサレムユダ王国の滅亡についての予言の言葉を語りましたね、でエゼキエルは再建についての予言の言葉、エルサレムに戻って神殿と城壁を再建するっていうことについての予言の言葉を語りました。ダニエルは世の歴史と救済史についての予言の言葉、ダニエル書の時に もっと詳しく説明しますけれども、ダニエルはこの、神様の大きな計画を全部悟ることはできなかったんです。ダニエル書12章を見てみますと、私は全部を悟ることはできなかったって書いてあるんです。でもその中で世の歴史と救済史についての預言の言葉を神様から預かって、これを保管しなさいって言われてるんですね。でそれがダニエル書の内容です。でそれから、中心テーマは何かって、エレミア書21章の4節から7節、神様による裁きが主なメッセージでした。エゼキエルは神様による回復、回復の約束、再建することができると、戻ることができる、でダニエル書は永遠の神様の御国の建設について、そういうメッセージであるわけですね。でこういうふうに、バビロン捕囚の前後にして3人の預言者はこのような活躍をしたということを知っておくとですね、より聖書が見えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、その後のですね、皆さん、ちなみにダニエルの後にとても短い書物が続きますね。預言者たちのアモスとかナホーム、ゼカリア、ゼファニア、ハガイ、マラキーとか、そういった人たちはこの捕囚の前後じゃなくて、その捕囚の間と後に、つまりエルサレムに戻ってから活躍した人たちもいれば、戻る時に活躍した人もいれば、エゼキエル、ダニエルと同じ時代に活躍した人もいます。そういう感じですね。じゃあではまず愛歌の概要を見ましょう。全部で5章になっています。で、1章は悲しみ、2章はその悲しみの原因、3章は希望を語り、4章では悔い改めで、5章では祈りが載ってるんですね。でもう一回、一章ではエルサレムの滅亡、神様の怒り、慈しみを求める祈り、 エルサレムの包囲回復を祈る。で、嘆く都、都の状態がどれほど、悲惨だったのか、エルサレムの状態がっていうで、散らばされた民、苦難を受ける預言者、廃墟となった王国で、懺悔する民で、一緒の内容を見てみますと、荒廃したエルサレム、エルサレムの悲劇に対しての嘆きと悲しみの歌である。で、皆さん、この哀歌って歌ってなってると同じように、これは全部詩なんです。詩、詩の形になっているんです。で、2章は神様の裁きによる失われた神様の栄光、エルサレムにあった神様の栄光が神の裁きによって失われた。で、憐れみをもって神の栄光を回復してくださいという、願いが込められているんですね。で、3章いきますと、挫折から希望へ進む、救いと回復についての祈りが書いてあります。で、4章に行きますと、飢饉による悲劇、指導者たちへの献跡、救いの道を示してくださいという悔い改めのメッセージが書いてあります。で、5章に行きますと、補修の惨状に対する悲嘆、回復を祈る最後の祈り、全体的にこういう概要になっていると見ることができます。で、これについてもっと分かりやすく後にやります。出てきます、次出てきます。じゃあ、では見ていきましょう。涙の歌、哀歌、聖書の嘆きの壁、皆さん嘆きの壁ってご存知ですか？イスラエル、エルサレムにある嘆きの壁。だからこの哀歌は聖書の嘆きの壁だっていうふうに言われています。本当に悲しみの歌なんです、哀歌は。もう皆さん本当に読んでみますと、本当に泣いてるんですよ、その中でエレミアは。で、聖書の嘆きの壁と呼ばれる哀歌は、涙の預言者エレミアが涙をインクにして記録した涙の本である。自分の涙をインクにして書いたものだと。で、その思いがですね、一章の一節と二節を見ますとよく表れているんですね。ああ、昔は民の満ち満ちていたこの都。だからもうすでに、捕虜たちが捕囚でもうほとんどが連れて行かれたわけなんですね。国々の民のうちで大いなるものであったこの町、今は寂しい様で座しやもめのようになった。もろもろの町のうちで女王であった都、女王であったもの、今は奴隷となった。これは夜もすがら痛く泣き悲しみ、その頬には涙が流れている。そのすべての愛する者のうちにはこれを慰める者は一人もなく、そのすべての友はこれに背いてその敵となった。本当に泣き悲しんでいますよね、どうしようかと、そういう思いがよく表れています。で、次のスライド見ましょう。9番のスライドですね。哀歌はヘブル聖書ではいわゆる、皆さん覚えていますか、5つの巻物、なんか聞いたことはある？いわゆる5つの巻物の中の3番目の本で、エルサレムの神殿が破壊されたことを哀悼するアブゲツ、9日に朗読した。5つの巻物って何でしたっけ？5つの イスラエルの祭りの時に読む朗読する5つの聖書のことを言いましたよね。杉越の祭りとあと仮要祭とかあとはこのアブっていうのはですね、すいません私も今ちょっと思い出せないんですけど、あとプリム節とかですね、あとあれだ、種入れのパンを食べる、すいません日本語が思い出せない申し訳ないです日本語が出てこない。その5つの大きな祭りの時に朗読する5つの書物のこと、5つの巻物、メギロスっていうふうに、言いますよね。でその中でこのアイカも含まれている、ということです。でこの本は、ああどうして災いになるかななどと訳すことができるヘブル語エカで始まる。で1章2章4章の始まりが全部これで始まってるんです、でヘブル人たちはこの本をエカと呼んでいる。でそれがその表題になったわけなんですね、言い換えるとアイカは心の底から泣き叫ぶエカである。すべてが崩れ落ちたとところから嘆くどうしてである、苦しみの五章、ね、モーセの五章にかけてるんですこれ、苦しみの五章五章まであるわけですからね、苦しみの五章とも呼ばれているアイカは聖書でも最も精巧な文学的構造を持つ5つの章、5つの詩となっている。五章を除くと各章は22節になっているんですね。あ、すいません、これ3章を除くとです。これミスプリです。すいません。3章を除くと。3章を除くと全部22節になっているんです。1章、2章、4章、5章が全部22節になっているんです。は、各節の最初の単語の最初の音節が22個のヘブル語アルファベットの順序に従って始まる離合体になっている。よくわかんないですね皆さん、離合体って何かでこれから 見ます。大丈夫です、説明します。特に3章は例外で3節ずつ22組で絶頂になっている。で3節になっている詩が22組あるっていう意味なんです。ですから日本で言うと俳句が22個あるみたいなそういう感じが3章ですですね。で呼ぶ気が個人的な苦難の問題を取り扱っているのであれば、そうですね、個人にとっての苦難の問題が呼ぶ気です。アイカは共同体的な苦難の意味をヘブル詩の典型である交差対句法を通して表現されている。これも説明します後で、大丈夫です皆さんじゃあまずここを見てください。この離合体、離合体は何か、ここ説明してますけれども、各節の、この説は分かりますか、各節の最初の単語、例えば一章の一節だとあーとか、一章の二節は何で始まってるんですか、なんて書いてあります、これはとか、そういうその各節の最初の単語の最初の音、最初の音節がどうなってるかというと22個のヘブル語アルファベットになっていると。だから1節はだから1節は A、 2節は B、 3節は C で始まっているということです。それを離合体だから全部1章2章も4章も5章も全部22節まであるわけなんです。じゃあですから皆さん、これがヘブル語原文ですで右から読みます、B から左へ。ヘブル語書くのも同じです。同じです。うん逆さまになってると思いました右から左へ書き読みます、ね、で昔中国も韓国も日本もそうだったはずです。そうですね、右から左そして縦書き、ね、うん、そうでしたね。でこれがヘブル語アルファベットの A です。アレフと言います。で、あれです皆さん、オウムがオウム真理教が、うん、名前を変えましたよね。アレフってここから取ってきてるんです、うん、アレフ A、うん、アルファだって自分たちを自分がアルファだっていうことなんです。全ての始まりだっていう意味なんです。必ず神様に裁かれます、あの人は。アレフ、アレフ A です。で2節は B であるの、これベトって言います。でそれが全部どこに書いてあるか、皆さん詩編に書いてありましたよね。私詩編で119編が8節ずつ、1節から8節までは各節がこのアレフで始まっている。で9節から16節まではベトで始まっている。そのヘブル語アルファベットが全部書いてあります、うん、そうですね、アレフ、ベトで3節はギメルと言います。これがこの最初の文字がそうです。 A、B、C、D、 アレフ、ベト、ギメル、ダレト、私は自分が覚えたのでしますね。大学の時に先生がですね、この ABCDEFG ってあるじゃないですか。そういうのと同じようにヘブル語もそういうのがあるんですよ。ヘブルの歌に当ててアレペティメンタレヘワザイヘテピョッカで次ラベメヌンサメアイテンザデコプレシシンシンタウって言うんですこれで覚えました。大学生の時みんなで授業の時先生が選手をすると私それに従って歌ってました、うん、でこれで全部アルファベットになってるんです。アルファベット順にで、これを離合体っていうんです。うん、ですからとってもよく書かれた詩です、これは、うん、1章も2章も4章も5章もすごいですね、うん、よろしいですか。離合体が何か皆さん分かりましたね。はい、じゃあでは次は交差対句法は何か、うん、交差対句法は これを交差対句法と言いますじゃあ見ていきましょうね。で13番のスライドですね。じゃあ一章は何について書いてあるか。エルサレムの苦境について書いてあります。で二章は神様の怒り。で三章はエレミアの悲しみ。で四章は神様の怒り。五章はエルサレムの祈り。で交差対句っていうのは何かというとですね、対句は分かりますよね皆さん、うん、対句は分かりますよね。で交差っていうのは何でかというと、普通私は対句っていうと例えば1章と3章、2章と4章、あるいはそういう感じでいきますね。あるいは1章と2章、3章と4章が対句になっているとか、そういうふうになっていきます。でもこれヘブル文学の特徴なんですけれども、交差させるんです。一章と五章を交差させるんです。頭と細胞、エルサレムの苦境、エルサレムの祈り、こういうふうにこういう具合に。で二章神様の怒り、四章神様の怒り、 で真ん中に一番大事なことところを持ってきます。結論のようなものを一番真ん中に持っていく、それを交差対句法って言います、うん、で私たちは日本語で読むわけですから、これがよく見えてこないんですけど、実はあらゆるところにこういう書き方をしてる聖書は、うん、例えば創世記の3章も交差対句法にしたらって書かれてるんです、うん、でこれを創世記3章は交差対句法に従って書かれたと論文を書いた人もいます証明した。でそれの真ん中、創世記3章の真ん中中心テーマ説は何かっていうと、3章の15節です。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に敵を置くって、うん、で日本語で読むとよく見分けがつかないんですよ、どうやってそうなってるのかって。でヘブル語で分析して読むとそうなってるっていうのが分かるんです、うん、例えばですね、あとヘブル語ではよく繰り返します、いろんな表現を。例えば詩編もそうですし、箴言もそうですし、うん、でそれもよくあるところを読んでみますと交差対句になっています、うん、ですから頭と一番尻尾を交差させて対句にして、でその次とその手前を対句にさせてって、どんどんどんどん追加させていって真ん中で合うように、うん、そういう書き方をするんです。で皆さん面白いのは聖書全体の内容を見てもこういう構造を持ってるんです。私創世記学ぶ時にあったんですけど、ハレルヤ会で創世記一章は何の内容ですか、創世記の最初にどんなものが書いてありますか。天地創造。黙示録の最後に何書いてありますか。新しい天と新しい地、対句になってます、うん、じゃあその次の内容なんですか。創世記の天地創造の次の内容は罪が侵入した、罪が入り込んだ。で最後の黙示録の新しい天と新しい地の手前に出てくる内容は何ですか。罪がなくなる、罪が入ってきたから罪が出ていく、なくなる、対句になってますね、うん、でその罪が入ってきてその次の内容は何か。創世記4章と5章にかけて渡って2つの群れが分かれます。カインとアベルからして、うん、神に従う群れと従わない群れ。で黙示録の最後のところ行きますと、最後に新しい天と新しい地、その前に罪の滅亡、それその前の内容は何かと、2つの群れが最終的にどういう結末を迎えるかでも書いてあります。面白いですねだから聖書全体もそういう交差対句の構造になっている。で真ん中のところに合うようになっている。で真ん中のところが一番結論的な大切な内容を書くっていうことでしたよね。そしたら聖書全体をそういうふうに、もう全部そういうふうになってるわけじゃないんですけれども、この真ん中のところに来るものは何か。そしたら十字架なんです。イエス様の十字架、はいね、そういう交差対句的構造として聖書を見ることもできる。面白いですね。うん、でこれってですね、非常に聖書を読むときに役に立つ読み方なんですよ実は、うん、ですから愛歌で一番語りたいところはどこですか。三章です。三章だから力入れてるわけなんです。三節22組66節で書いてるわけなんです、これが交差対句構造っていうものです、ね、ちょっと知っておくといいです、 どっかで自慢できますじゃあでは続いて見ていきましょう。1章と5章、2章と4章が交差対句となっていて、これ説明しましたね。3章が位置と内容において中心になっている、うん、相川エルサレムが破壊された破滅された、原因を始終バビロンの侵略ではなく神様の怒りだと言っている。それでエレミア書はバビロンについて161回も言及するが、アイカでは一言半句もない。これはエルサレムに及んだ全ての苦境が神様の怒りと裁きであることを強調することであるということですね、うん、だからこれはどういうことかというとこういうことです。言い換えると彼らに破滅をもたらしたのは大帝国バビロンの征服政策に巻き込まれた国際状況の不運ではなく、彼らの罪によってもたらされた神様の介入であることを明らかにしようとしていると、うん、ただ国際状況はこうだったから仕方がなかったねじゃなくて、我らの罪がこの神様の裁きを招いてしまったんだ、それを強調したいわけなんです。エレミアは今ですから、そういうのが分かってない民に対しての涙の歌であるわけなんです。次です。15番スライドですね。エレミアのようにたくさん泣いて心苦しめられた人もいない。どのように彼は苦しんだか見てみましょう。神様は結婚もさせなかったんです。終わりの印として神様はあなたは結婚すべきではないと、で病気で絶えず肉体的苦しみを受けた。それからエリアのように奇跡を起こす人気のある預言者でもなければ、人気もなかったんです。でその人気がなかったのは何か、耳障りの良くない預言を語らせられたから、うん、本当に辛いですね、うん、大変でした。エリミアは人生本当に大変でした。しかしこの悲哀の預言者を通して永遠の契約、エレミア書32章の40節、31章の33節に書いてありますが掲示された。彼は涙の中、極限の苦しみの中、切なる孤独の中、死の深淵の中、永遠の契約の希望を見ることができた。このように相川は悲嘆の涙を持って神様の慈しみを見る。神様の恵みはいつも罪の雲の向こうに輝いている。ですから皆さん、私ここでも何回か説明させていただいているんですけれども、神の裁きっていうものは決して怖いものではありません。恐怖ではありません。イスラエルはどうでしたか。もう明らかに神様からのメッセージと予言があるにもかかわらず、でそれは神から来ているのだっていうふうに分かっているにもかかわらず、それを拒んだわけです。従わなかったわけです、うん、だって、エホアズとかその後の王様たちもエオヤキンとかもエレミアのところに来て神様なんて言ってるんだって聞きに来たわけなんです。 で、エレミアがこうこうこうだよ、バビロンに頼るべきだよって言ったところで彼らは聞かなかったんです。で、今日において私たちどうですか。うん、あ、それが本当に聖書の教えであり神の教えであり、そうしないといけないっていうのは分かっていながらも従えてない自分がいるわけです、私たち。で、それは明らかな神様の予言とメッセージに対しての拒みであるわけです。いやいや、いや決して拒んでるわけじゃないけどねって言いたくなるかもしれないけど、うん、それは神様のメッセージに対する拒絶です、明らかに。で、それに対して神様は必ず裁かれる。でも今はまだいいですなぜ？やり直すチャンスがあるんです。最終的裁きの時にはそれがないわけです。そうですね。ですから裁きは決して怖いものではないんです。で、キリストを信じている者として、キリストを知っている者としては決してこの裁きを怖がる必要はありません。言いましたよね、死ぬべき死刑囚に対して裁判がもう一回行われるっていうのは福音です、良き知らせです。もう死刑が定まっていたのにもう一回判断してもらえるっていうのは福音です、チャンスがあるっていうことなんです。で、その裁判の時に私たちの弁護士は誰ですか。イエス様。検事は誰ですか。悪魔サタン。裁判長は神様。で、これも同じ話またやりますけど、サタンが罪状書きを持ってきて、こう、あ、この被告誰々は、被告ラーミョンホンは牧師でありながらこういう罪を犯してきました、最悪です、最低です、もう死ぬべきです、この人を許すなんてありえません、裁判長どうかあなたの正義に基づいてこの人を裁いてください、そう訴えるわけです。その後イエス様が弁護士として立つわけで、私は恐れをののいてこう、あ、もう死ぬんだってもうなってる時にイエス様が立ち上がって、まあ、しょうがない、私あれを犯したわけだから、イエス様が立ち上がって、その罪全部私が払いました、自分の手と脇と足を見せながら、で、この人は今私に頼っています、私を弁護人として立てました、その罪は罪か全部私が払いました、どうかお許しくださいって言うと、神様が分かった、無罪、カンカンカンって終わるんです。それが裁きです、最終的。ですから私たちにできることは何ですか。一生懸命罪を犯さないように頑張ることですか。かといって大胆に犯してもいけないわけなんですけれども、何をすればいいですか。キリストに頼ることです。キリストに、キリストのように生きることです。神様に従おうと。ですからエルサレムに対しての裁きっていうのはバビロンによって国がなくなったように見えてですね、もうこれで完全に我が国は終わったって思われていたんですけれども、しかしその中には神様の永遠の契約、回復の約束も含まれていたわけなんです。ですから私たちにそういう契約、神様からの約束があることを忘れてはなりません。そして私たちの罪は必ず裁かれることを覚えておきたいと思います。ですからすぐにキリストに頼るようにしましょう。 自分で努力することによってはこの裁きを逃れることはできません。キリストに頼りましょう。やってるようで案外とやってないことがこれなんです。キリストに頼りましょう。で最後に、愛歌の3章の19節から26節を読んで終わりにしたいと思います。どうか我が悩みと苦しみ、苦いよもぎと、なんて言うんでしたっけ、これ炭汁、炭汁か、はい、すみません、炭汁って呼んじゃいました、もう一回言いました。どうか我が悩みと苦しみ、苦いよもぎと炭汁とを心に留めてください。我が魂は絶えずこれを思って我が内にうなだれる。しかし私はこのことを心に思い起こす。それゆえ私は望みを抱く。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。我が魂は言う、主は私の浮くべき分である。それゆえ私は彼を待ち望むと。主は己を待ち望む者と己を尋ね求める者に向かって恵み深い。主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。ですから皆さん、この私はこの3章の19節から26節に私の信仰の全てがあると思うんです。我が悩みと苦しみ、苦い思いと胆汁と心に留めてください。私たちの人生にはいくらクリスチャンであっても、いくら聖書に従って生きていこうとしても悩みと苦しみがあります。繰り返し皆さんに申し上げますが、一生懸命信仰しようとしても、一生懸命信仰しようとすればするほどかえって試練があります、でもその中で私たちはそういう、今エレミアはもう全部エルサレムが崩れ落ちた中でこれを歌ってるんです。そういう悩みと絶望と孤独と今まで一生懸命やってきたのにという悔しさと悲しみと、そういう感情の中で彼は何て言ってるか。いやでも私は望みを抱く。なぜかというと、主の慈しみは耐えることがないから、主の荒みは尽きることがないから。で私はこれを朝ごとに新しく、そしてあなたの真実は大きい、それを信頼するわけです。神様はそういうお方であることを覚え信頼するわけなんです。神様の約束を覚えるわけなんです。でそれで言うわけなんです。主は私の置くべき分である。それゆえ私は彼を待ち望む。待ち望むっていう表現は何ですか。今自分の悩みと苦しみが解決されたわけではないんです。だから私は神を待ち望む。 主の救いを静かに待ち望むことはいいことであると。この愛歌に記されてある信仰を私たちの信仰にしたいと思います。私たちも主を待ち望みましょう。主の再臨を待ち望みながら、私たちのできる限りのこと神様のために献身していきたいと思います。はい、では今日はここまでにさせていただきます。ではお祈りをして終わりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、愛歌を通して大切なことを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。私たちはエレミアのように崩れてしまった私たちの人生、そして自分の環境、自分の信仰を見てみますと、 泣け崩れ、そしてエレミアのように泣き叫びたくなります。孤独を感じ、挫折し、絶望の中に陥れられた時、私たちは主を仰ぎ見ます。そして主が私たちに対して救いを約束し、恵みを賜る方であることを信じ感謝します。だからあなたを待ち望みます。今すぐ私たちの現状が変わらなくとも、主を信頼し、主を待ち望むことができるようにしてください。皆さんのそれぞれの信仰の歩みをあなたが導き、守り、祝福してくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。